また別の例えをお話しになった。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。おはようございます。神戸改革亜神学の金祖山と申します。先週に引き続き今日も天の国についてお話しさせていただきます。天国、つまり天の国は良い行いによって入るところではなく、主イエスを信じる信仰によって入ることができます。しかし主イエスを信じる信仰によってのみ行ける天の国とはすでにこのように実現されています。2000年前に来られた主イエスが人間の罪を負い十字架で死なれたため、すでにこの地に天の国をもたらしてくださいました。そのため主イエスを信じる者はこの世でも天の国を味わうことができるのです。しかし天の国は私たちの目には見えません。むしろ隠れていると言えます。そこで今朝の御言葉では、主イエスは天の国をパン種に例えられます。古代社会ではパンを発酵させる方法として、すでに発酵された古い生地に新しい生地を混ぜることがありました。それゆえ今朝の御言葉でもパン種を粉に混ぜるとあります。しかし原文のギリシャ語では混ぜるという言葉ではなく、見えないところに隠すという意味のギリシャ語が使われています。直訳するとパン種を粉の中に隠したとなります。意図的にパン種を粉の中に隠すという不自然な表現をお使いになったのですが、それは天の国の隠れた性質を示すためです。天の国は隠されています。そのため多くの人々がもどかしさを感じ、天の国を疑問視します。これは2000年前の主イエスの活動においても現実の問題となり、弟子たちも同様に揺れ動きました。弟子たちは天の国が直ちに到来し、敵がすぐに打ち破られる様を目にしたいという焦りを抱いていたでしょう。天の国が即座に目に見える形で現れることを期待していました。しかし、天の国は目に見えず隠れています。こうして天の国は隠されているため、比較的に無力に見えるかもしれません。特に日本のようにキリスト者の人口が少ないところでは、天の国が本当に隠されているように感じられます。しかし天の国は隠されたまま終わるのではありません。天の国は大きな影響を及ぼします。先週、からし種は小さく始まりますが、その結果は大きいとお話ししましたように、パン種は隠されていますが、その影響力は偉大です。今朝の御言葉をもう一度お読みいたします。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜると、やがて全体が膨れる。三砂糖、すなわちおよそ27キロの小麦粉にパン種を加えると、約100人から150人分のパンを作ることができるほど膨らみます。隠れているパン種は、家族だけでなく、 村全体が食べることができるほど大きく膨らむのです。2000年前この地に来られた主イエスはベツレヘムの馬小屋で生まれました。主イエスはベツレヘムという小さく目立たない場所で生まれました。まさに隠されているように見えます。しかし神様は多くの弟子たちの福音の宣教を通してパン種のように隠されていった天の国を大きく広くしてくださいました。主イエスによってもたらされた天の国はベツレヘムのユダヤ地だけにとどまらず、サマリアを経ってヨーロッパ、アフリカ、アメリカ、アジアなど世界中に広まり、日本にも及びました。そして今後も広がり続けます。マタイによる福音書13章44節にこういう御言葉があります。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払って、その畑を買う。この箇所では、天の国が畑に隠された宝に例えられ、宝を見つけた人は大いに喜び、全財産を売り払って、その畑を買うと語っています。隠されている天の国を発見することが、いかに価値があるかを語っているのです。今朝、神様は特別にラジオを通して、隠されている天の国をあなたに示してくださいました。どうか天の国があなたのところまで広がるように祈ります。